あれ多分ただのいい人じゃないでしょ、うん、気づかなかった。この人この猫のシーンの前に一回出てきてるんだよね。
え、気づかなかった。
まあ、そういうふうに説明しちゃうとつまんなくなっちゃうよって思われるかもしれないんで、じゃあこれは俺の解釈だと思って切るからさ、うん、完全にそのメディアが暴走してしまって、うん、陰謀論がピークに達して、うん、もうあいつらの陰謀でサブリナさんはどっかに生きてる、またはあいつらが何かしら情報局の、CIA の裏の企みで殺されたんだ、うん、みたいな陰謀が完全に暴走してる時に、でこうやってもうね、うん、お友達のカルビンさんまでもが、実はある役者がこの替え玉としてすれ替わっていて
入れ替わり
して究極だ、そうそうで 顔のパーツも比率がみたいな、もっともらしいことをねネット上で分析されてっていう、テロリストと試合がつながっているんだみたいなね、ことになって、完全にその陰謀論がテディさんのお友達のカルビンさんの手を回ってるっていう段階で、しかもその周りの人間のが何を思ってるかわからないように書いてあるんで、非常にパラノイアティック、読んでる側も周りの人間がみんな俺のことを疑ってるんじゃないかっていう感じに読めるようになってるじゃないですか、漫画としては。っていうパラノイアがピークに達してる、でもうお友達のテディさんはナイフを持ってうろうろし始めるっていう完全に頭のおかしい状態になってるんですけど、その時にカルビンさんがいつも基地、まあ、コロラドのね、パイクピークの話とかもいろいろ出てくるんですけど、基地に行って、まあ、トイレ借りたりとか、心無駄に長々としたっていうところもあるんだけどね、妙に不穏なんですよね、カルビンさんが、おもむろにガススタンドに車止めて、給油して、そのまま家に帰って、でさっき言ったチーズバーガーを、扉の前に置いて、そのまま帰るっていうシーンがあるじゃないですか、裏ではそのテディさんが完全にも誰も信じられなくなって包丁を持って立てこもってるっていう段階で、の時に謎のこのグレーっぽいダウンっぽいジャケット、厚手のジャケットを着た頭の、まあ、短いのかハゲなのかわからない、白いピックアップトラックに乗った男性って思って、ずっとこの人がカルビンさんを見つめてるんですよ、まあ、これ見といてくださいね、猫を見といてください。で最後に出てくる猫を一緒に探してくれる人、はい、
これあれかメールの主か、
全く同じメールの主かどうかは分からない、そこまでは言い切れないけど、明らかにこの人も陰謀論に取り憑かれてる人なんだよ。だからそれまでしばらくこのピークの時に、あいつじゃネットで見たカルビン、もしかすると何かしらのその情報機関だから、完全に信じてるのは、でも半信半疑でネットにの信じていた人間、半分信じてあいつじゃねえからネットで取り上げられてたっていうふうに、まあ、ある種、その何て言うんですかね、野次馬根性なのか、その陰謀論にとらわれているのか、っていう罪滅ぼしなの、テディさん。
なるほどね、そうかそうか。
だから全然その陰謀論にとらわれちゃう人とそれ以外じゃなくて、一般の人だって、
なるほど、
いくらだってこんだけネットに並列に並べられてれば、そういうことじゃないよ、単純に頭のおかしい人とそうじゃない人とって状況とか、誰だってそういうものを受け入れられる素地があるんだよって中間として、おそらくこの猫を探してくれる人が来ると思うんですよ。
なんだよ、普通の人じゃんとか思いながらも、
そうそうそうそう、あと多分最後の時点ではもう沈下してて違ったなっていう状態になってて、なんか別に俺何もしてねえし、まあ、もしかしてメール送ったかもしれないけど、何もしてなかったかもしれない、何もしてなかったけど、ちょっと半分信じて、あいつじゃんっていう気持ちで見てるって感じがある、あいつ怪しいっていうつもりでじーっと見てたかもしれない、それに対する多分罪悪感があると思う、何もしてなかったかもしれない、だから多分アメリカに一般に住んでる普通の人なんだ、でもそういう人だって陰謀論に絡め取られるし、 何かあれば困ってる人を助けたいと思ってる、うん、一般的な善良な人なんだよねっていうあの姿勢の人として登場してく
る、うん、なるほどね、そうそうそう、面白いね、うん、
だから多分さこの物語ってそういう感じにしてると思うんだよね、うん、なんか特別極端な人、うんうん、じゃない、
そう、うん、なんかカルビ、うん、カルビに乗るだって、おちょっとタバコ行こうぜ、そう行こうぜって言ってたのが、うん、ちょっと怪しくなってきてくるから、うん、タバコ行こうぜって、あ、ちょっと、あ、みんなごめん、あの、
みたいな、そうそう、嫌な感じ、うん、それが本当に避けられているのか、うん、それともなんとなく、うん、みんなとのこうコミュニケーションが合わなくて、うん、だから最初は結構割と、うん、なんかギアズ・オブ・ウォーじゃなくて、
ネットゲームとか
や、ウォークラフトとか、
コール・オブ・
コールオブデューティブラックオプスとかやろうぜみたいな割とそういう感じだったりするんだけど、なんとなくよそよそしい、これは物語の演出なのかもしれないし、実際になんとなくみんなが あいつどうなのかなっていうのはなんとなく、でもおそらくそういう間違いなく読者としてはそう読めるようになってきて、みんなもなんか陰謀論にとらわれてるんじゃないかっていう、という陰謀論に自分がとらわれるっていう素地があるように、だからみんなそうなんだっていう、特別な人じゃないし、その時に何か暴力事件もあるかもしれないし、突然被害に遭っちゃうかもしれないし、うん、っていう、だから簡単なその答えを求めようとすると危険さと、なんかマットな感じ、ね、グレーな感じでも答えって出ないんだよねっていう感じがあるから、ずっと嫌な感じがするっていう、簡単な気持ちよくなる答えをくれないみたいな、
大門困難がこんなに不安なのかと思わされるくらい、ただ起こらないって続いていく、
何にも起こってない、基本何も起こってない、
基本何も起こない
基本チーズバーガー食ってるだけなんでずっと、だからそういう意味ではこの物語っていうのは割とそのサブリナさんのサンドラさん、うん、妹さんのサンドラさんと、うん、あのテディさんっていうのは分かりやすく説明できる人なんです、うん、状況に巻き込まれてしまった、うん、普通の人で、それがこういう感じでその出か表面の出方が全く違ったっていうふうに説明できるんだけど、うん、おそらくこの物語の最大に不穏な人間っていうのはカルビンさんだね、うん、非常にいい人、うん、まあ、おそらく、まあ、ちゃんとあの仕事も一生懸命、うん、毎日の仕事もやって、うん、高校生も他人じゃないですか、うん、おそらく高校とか出ても10年以上経ってる、
うん、なんかそんな親しいって差はないんだよね、会った時
本当は親しくないんだけどみたいな、大変だったなみたいな、でも困った人がいれば常に全員で、うん、みんなを助けたいと思うし、うん、で、あの軍の仕事も真面目にやるし、うん、あの奥さんや、うん、子供も愛していて、うん、仕事でちょっとほったらかしにしちゃってる部分はあったかもしれないけど、一緒に生活してちゃんと、うん、家族としての生活を、まあね、軍務っていうかそういう人をやってる人っていうのは多いと思いますけど、いろいろね転勤があったり時間があれだったりで家族のことが大変っていうのはよくあるんだけど、まあ、それをや軍務を離れてでも、まあ、家族との生活を、まあ、取り戻したいと思ってるカルビンさん、良き男として取り上げてるんだけど、おそらくこの人が一番こう何ですか、通底して絶望的に陰謀論に取り憑かれてる人、うん、だよね、うん、明らかに
そうえっていう、
そうそうそう、
えっていう駒がたくさん入ってく
る、あれこいつおかしいだから多分いい人なのか違いない、
良きサマリア人、
良きサマリア人だと思うんだけど何ですかね、凡庸とか鈍感という狂気あふれてる人なんですよ、うん、この人は多分、で銃ってどう思うって、あっって言ってグロックの人ショットガンとかね入れてたりとか、まあアメリカ憲法第2条、修正第2条ね、をあのちゃんとやってる人なんだろうなぐらいな感じで、なんとかねあのカルビンさんに乗せていくんだけど、明らかにこの人何か世の中の重大なことを見えてない人じゃないですか、うん、で家族との コミュニケーションとかでも、うん、その娘とか奥さんも感じている違和感っていうか困ってる感じとかを
分かってない。そう
同僚とのキャリアの話の言葉の裏にある感じも分かってない。さっき言ったらね、黒人 の, あのキャリアアップっていうか、その情報部に行くっていう話もあるっていうことも分かってない。でテディさんに対しても非常にいい人、
そう、おかしいぐらいいい人、
おかしいぐらいいい人ちゃんと、うん、でも多分これ無理解の上に成り立ってる、うん、普通パンイツで寝転がってるやつにチーズバーガー食わしたりしないじゃないですか。
持ってってやるからなとか
だから多分いい人であれなんだけど、子供とか、うん、なんて言う、逆に庇護者に対して理解とかじゃなくて困っ、なんて面倒を見てやってる感じなんですよ、ね、うん、でそれに踏み込んで、ではそのサンドラさんのお友達の苦しいのに分かるわっていう感じとは違う、うんうん、その癒しの工程を一緒に乗り越えてあげましょう、うん、とは全然違う。
テリーがもううなだれてぐったりしてカウチでダーッとかっていうの、う
んうん、おビル飲む、
いやそういうの
あるけど、
そうそうそう、動物的に食わないと死んじゃうから食わしとこう、
食わないか俺が飲むけど
明らかにおかしいっていう
配置ですからね、人
そうそうそうっていうカルビーさん。でテディさん、さっきね、テディさんが完全に頭おかしくなってパンイチで包丁を持ってガレージに行くと、えっていう、ね、そう、えっていう、
ビチクス、完璧なビチク
ス、そうそう、ちょっとおかしいレベル、いわゆるもう核戦争です、コロラドの砂漠の中にシェルター作っちゃう、ちょっと頭のおかしい人レベルに大量に物を備蓄していて、
あれ、あれ、今まで言ってる通りじゃない、
そうそうそうそう。だから明らかに常にもう陰謀論を内在化しちゃってる人なんですよ、うん、多分この人、うん、でそのテディさんがあれちょっとこの人テディおかしくなってんなとか、うん、なんかまずいなと思ったら、うん、さっき子供扱いっていうラジオとか、うん、そういうものもなんか
屋根裏
みたいなのをピュッてしまっちゃえるだから情報を管理したりとか、うん、統制しちゃうみたいなことに対しても非常になんかこうセンシティブなところない人なんですよ、うん、あ、なんかハサミも危ないからしまっちゃえ、うん、でその奥を見るとガスマスクとかサバイバルキットが大量にあったりするっていう、
テレビがあれラジオで、ね、あんなところにあるけど他のもある
そうそうそうそう最初に普通になんかさ、うん、あのテディが来たところで、うん、あ荷物届いてるって、うん、うわってしまって、うん、なんかうわテディがありがとうなと思って、うん、この時点ではテディの方がおかしい人、うん、突然パンツで来てありがとうなって止めて、うん、びっくりしたーっつって、うん、なんか洗濯機に座って言うやつ、うん、友達だからできることは何でもやるつもりだよとか言って、うん、カルビンさんの方が普通な風に見えんだけど、うん、あの時しまってたのガスマスクなんですよこの人家の中にえっていう、だからなんかカルビンさんの言ってる、うん、いや他人をサーバー管理してるだけですよ、うん、ネットの変な記事とか、うん、なんかあれの前のものをそなんか削除してみるだけですよって言ってるだけなんだけど、うん、本当なのみたいな感じが最後までそれが残る。
え、この人リアル陰謀論
そうそうそうそう単にこの人の中では整合性が取れてあってるだけで、うん、みたいな、本当にそれ大丈夫なやつ、うん、みたいな嫌な感じが最後まで残る。で最初はなんかものすごくこうなんかそっけなくされちゃう家族なんだけど、なんかここまで冷たくさしなくてもみたいな感じでも思い取られるんだけど、これもうまいことで後半になるとその奥さんと娘さんのこうね、なんかこうビーチでいて楽しげなカルミンさんの部屋って、テティさんの部屋は子供もあれだけど明らかに荒れてるじゃないですか。なんかこうベッドだけがマットがあって、なんかこうゴミがポッてあってっていうピザの箱があってみたいな感じと、明らかにこのなんか娘さんと奥さんのことも全く説明されてないんだけど、何かしらのこの分かってないでしょこの人っていう全然分かってないでしょ娘さんと奥さんのことっていう、だから奥さんとはずっと 嫌がってんだよねっていう、うん、あんたとは無理っていう風になってんだよねっていう、うん、でまあなんか悲しい男カルビンではあるんだけど、うん、カルビンさんのこの先の気持ちはどうなんでしょうねみたいな嫌な感じがすごいゾゾッとするっていうね、うん、まあ、そういう風な感じでサブリナとは違うところで盛り上がった話がサブリナとは違うところになんか物語の広がりみたいなのが出てくる、ある意味そのサンドラさんとテディさんの物語っていうのは、まあ、苦しかったし大変だったと思うけど、物語としてはまあここで完結していく感じじゃないですか。ただカルビンさんの物語は全然終わってない、そんな感じがするっていう
気持ち悪い、エクスタイルの気持ち悪い終わり方みたいな、
制作葬式クリスカみたいな感じの
いるんじゃんそれ
みたいな、そうそうそうっていう感じで読んで、あ、こんな話だったんだみたいな、まあ、これは俺の解釈だけどいう感じ で
もカットは全部ちゃんとあるから、あのガスマスクのところと
か、あ、そうそう、ちゃんちゃんともちろん、まあ、これが勝手に
かあった上ノー説明だから
あれみたいなあれこれはな何かなみたいな、
でその量が増えるごとにテリーが、なんか賞金戻っていくというか
そうそうそう、ある意味、ね、うん、ある意味あそこでテリーがちょっと賞金に戻るというか、うん、そうだからテリーさんの明らかに最初の時点でテリーの方が迷惑ですし、うん、頭のおかしい人なんだけど、うん、なんか回復行動みたいな、うん、だからある意味その妹あんたは何もしなかったっていうのもある種外界とのコミュニケーションというか、うん、そこまで回復するっていうか、結局人は閉じこもって生きていけないわけだしっていうところのワンステップなんじゃないですか、うん、だからそこは割と丁寧に一番書かれてるキャラなのかもしれない、ね、逆にサンドラさんは結構一人で頑張って、うんうん、っていう、そうそう、それぞれの独白のところだけど、別にそれで解消されるわけではないしっていうことで、ではそういう意味ではやっぱり一番読み応えがあるのはカルビンさんっていう、
でそこでテリーが猫をってやった時に、ね、この人猫本当にどうしてたんだろうって
そうお前のそういうとこだぞっていう、
餌とか見てないし
そうそう、お前がやってたんじゃないの明らかに分かってないじゃないですか何かおかしい人ですこの不気味さ、ああっていう感じが、あ、そういう話なんだなっていう感じで、だからそれなんか思ったのと違うところですごい面白い感じになるみたいな、不思議な漫画なのは確かですね、ただ最初読んだ時ちょっとかなりお出迎えに行かなきゃな、そうだな、最初のね、50ページ、いや60ページぐらいかな、うん、60ページぐらい頑張って読んでみれば、
そう、それはしょうがないところあるよ、う
ん、
あ
れ、そうするとなんとなくこう、分かってくる感じがあると、そこら辺まではちょっとお出迎えした
りこっちかね、
修行で、そうそう、でもそれが分かると結構読んでいけるよね、うんうん、物語としてもこうちょっと展開するし、
遠藤周さんの海と毒薬も60ページ目ぐらいまでつまんないけどそこから面白かったりする
まあそういうことです、うん、結構なんだっけこれ出したの小文社じゃなく
て、これ早か
った早かった、うん、ね、なんかちょっと新しいチャレンジとしてサブリナーやって、またね、なんかこういう面白い本があればなんかチャレンジやってほしいですよね、うん、絵としてもこれだけずっとすごいミニマルだけど学んでいくと結構、まあ、おしゃれっちゃおしゃれな感じもするし、うん、ちょっと読んでみてはいかがですかね、うん、パッと見 なんだべって感じだと思いますけど、これも最初にその英語版でパラパラっと撮った時はこんな感じかみたいな感じで読んでたんですけど、読んでみたらなんか思ってたのと違ったみたいなあ、そういう話みたいな感じで、結構面白かったです、はい、どうもありがとうございました。